この朝の、この夜の聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書第27章32節から50節までをお読みいたします。兵士たちが出て行くと、シモンという名のクレネ人に出会った。彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。ゴルゴタと呼ばれている場所、すなわちドクロの場所に来ると、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。彼らはイエスを十字架につけてからくじを引いてその衣を分けた。それから腰を下ろし、そこでイエスを見張っていた。彼らは、これはユダヤ人の王イエスであると書かれた罪状書きをイエスの頭の上に掲げた。その時、イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられていた。通りすがりの人たちは、頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して三日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たち、長老たちと一緒にイエスをあざけっていった。他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今、十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる。神のお気に入りなら、今、救い出してもらえ。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも、同じようにイエスを罵った。さて、十二時から、午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った。この人はエリアを呼んでいる。そのうちの一人がすぐに駆け寄り、海面を取ってそれに水ぶどう酒を含ませ足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは、待て、エリアが救いに来るか見てみようと言った。しかしイエスは再び大声で叫んで霊を渡された。ご起立いただいて賛美をいたしましょう。306番、あなたもそこにいたのか。5節まで。 罪に私は震えてくる。あなたもそこにいたのか。主を墓に納めた時、お聞かせください。聖書をお読みいたします。詩編第22編1節をお読みいたします。詩編第22編1節、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず。今日はこのマタイによる福音書第27章32節から50節と詩編22編の1節から、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。十字架の上で主イエスが語られた十字架の七つの言葉と言われるものがあります。最初の言葉は、主イエスが十字架につけられた時に兵士たちに言われた言葉です。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。ルカの福音書の23章の34節の言葉です。2番目の言葉は同じくルカの福音書23章の43節にあります。一緒に十字架につけられていた強盗のうちの一人が悔い改めた時に言われた言葉です。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。3番目はヨハネの福音書の19章の26節と27節にあるのですが、弟子のヨハネに母マリアのことを頼んだところです。女の方、ご覧なさい、あなたの息子です。そしてヨハネに対して、ご覧なさい、あなたの母ですと言われました。4番目が今日の箇所です。それがこのエリ、エリ、レマ・サバクタニという言葉です。その後の5番目は ヨハネの福音書の19章の28節にありますが、私は乾くと言われました。6番目も続くヨハネの福音書の30節ですけれども、完了したという言葉です。そして最後の言葉はルカの福音書の23章の46節にあります。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますという言葉です。こうしてみますと、実はマタイの福音書には主イエスの十字架の7つの言葉の中でも、このエリエリレマサバクタニというこの言葉だけを選んで記しているということがわかります。少しマタイの福音書でこの場面がどのように記されているのかを見てみたいと思います。45節にこうあります。さて12時から午後3時まで闇が全地を覆ったと、そう記されています。3時間に及ぶ闇です。先週、今週でしょうか、黄砂が中国から飛んできて、なんとなくですけれども空が白っぽくなっているということに気づかれた方は少なくないかもしれません、けれどもそういった自然現象で視界が悪くなると言っても、せいぜい遠くの山が白く見えるという程度のことです。闇とまではなりません、以前金環日食というのがありました。あの頃はこの地域ではあまり天気が良くなくて、あまりよく見えませんでしたけれども、この太陽に月がすっぽりかかるわけですが、後ろにちょうど太陽がはみ出てですね、指輪のような形に見えると言って、大騒ぎをしておりました。けれどもそれもなんかこんなガラスが流行ってですね、そういうのをかざしてみるとなんとか見えるという程度です。じゃあこの太陽が月に完全に隠れてしまう皆既日食はどうなんだろうかと思って、ネットで検索してですね、見てみたんですけれども、やはりそれも特別なグラスをかざしてみるとなんとかわかるというだけで、太陽の光が隠れてしまうというようなことはありません。何も別にここで闇のことを科学的に説明したいわけではないわけですけれども、マタイがここで伝えようとしているのは、主イエスが十字架につけられた時、闇が支配していたということです。どういう具合か分かりませんけれども、光が一切なくなってしまったのです。一切の希望が見出せなくなってしまった。そしてその時に主イエスはエリエリレマサバクタニと叫ばれたというのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、というこの詩編第22編の一節の言葉を自分の叫びとして主イエスは叫びになりました。十字架の七つの言葉の中でもこの言葉は第4番目、つまり一番中心に来る言葉です。この言葉の中に主イエスの十字架の意味が詰まっていると言えます。私たちの人生の中でもそうですけれども、何度となくこの言葉が口から出てくることがあります。自分の祈りが無駄だと思えるほどに絶望に突きつけられるとき、私たちはこう叫ばざるを得ないのです。それはまさに闇が支配している、 神の光はもはやどこかに行ってしまったというような絶望に打ちひしがれている時です。私自身の生涯を振り返ってみても、これまでにも何度となくこの叫びを叫んできました。頭ではわかるのです。神の御心がなるのであって、私たちの願いを叶えるのは神の仕事ではないということ。けれどもあまりにも理不尽に思えるときに、私たちはそう叫ばざるを得なくなるのです。主イエスがこの叫びを叫んでおられるとき、そのお姿を見ていた人たちの反応がこの後のところに記されています。それが47節から49節です。そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った。この人はエリアを呼んでいる。そのうちの一人がすぐに駆け寄り、海綿を取ってそれに水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは、待て、エリアが救いに来るか見てみようと言った。ある人はエリアを呼んでいると思ったようです。ある人はもうこれで死を迎えて終わりだと思い、死の痛みを楽にしてやるために水ぶどう酒を飲ませてやろうとしました。すると別の人がそのぶどう酒を飲ませるのをやめさせて、エリアが来るかどうか見てみようと言ったというんです。水ぶどう酒を与えれば痛みから解放されて少し楽に息を引き取ることができるわけですけれども、それをやめさせたということは、もう少し生かしておこう、そうしたらエリアが来るかもしれないと考えた人たちがいたということです。エリアが来れば主イエスは救われるんだから、ブドウ酒を与える必要はないだろうということです。どこかでエリアが来ることを期待していたのかもしれませんし、あるいは半ばバカにしていたのかもしれません。マタイの福音書は主イエスの十字架の死の場面をこの主の言葉とエリアが救いに来るのではと人々が思ったということに焦点を当てて記しているのです。それは主イエスのこの叫びの意味をまるで人々は理解することができなかった。主イエスのこの十字架の場に居合わせた人々のそういう姿をここで描き出しているのです。主イエスの十字架の叫びは誰もが理解できるし、誰もが口にしたくなることなのに、人はどこから救い主がやってくるのかというような、その救いをどこかで期待しながらもどこかでバカにしている、そういうふうに描いているのです。それが救いを期待する人の姿なのだということです。もしどこかから救いがやってくる、エリアがどこかから現れて救いが訪れるのであれば、それはそれで見てみたいという思いがある一方で、そんなことは現実ではありはしないのだとどこかで諦めてしまっている。そこに見えてくるのは結局のところ人のご都合主義の救いのあり方です。そこに神の意思を思う思いはないのです。主イエスがエリエリレマサバクタニと叫びながら死を迎えていったとき、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと、その叫びの中に見えてくるのは ただ神の意志が貫かれるのだというその一つの事実です。人の願いが叶えられるのが十字架なのではなくて、神の意志が貫かれるのが十字架の意味なのです。救いというのは神の御心がなる、それ以外の何者でもないのです。そして主イエスがあの十字架の上で死に際して私たちの代表として叫ばれたのがあの叫びだったのだということが見えてくるのです。我が神我が神、どうか私を救ってください、私の願いをどうか聞き届けてくださいという私たちの切なる願いを、切なる叫びを主イエスが代わりに叫んでくださっている。そしてその願いが神から退けられた時、私たちはその主イエスのお姿を通して、これが私の身代わりなのだということが明らかになるのです。主イエスが十字架の上で死ぬことを通して、自分の願いを叶えてほしいと願っている私たちはあの十字架の上で死ぬのです。そしてそれから3日間なぜ主イエスは死ななければならなかったのですか。なぜ神は私たちの願いを退けられるのですか。そう胸を打ち叩きながら神に問うのです。そうすることで私たちは3日目の朝、神からその答えをいただくことになるのです。つまりそれは私たちを新しい命に生かすためであったこと。主イエスの十字架は私たちにそう問いかけてくるのです。お祈りをいたします。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私たちは生きている間中、さまざまな願い事が私たちの心の中には生まれてきます。そしてその願い事を神に祈り続ける毎日を過ごしています。あなたに願わない日はありません。けれどもあなたは主イエスのその願いを十字架の上で退けられました。主よ、この事実にどうか目を向けさせてください。私たちの願いがなるのではなくて、神の御思いだけがなる、そのことをどうか今日から3日間心に刻ませてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。